恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝もご一緒にガラテヤ人への手紙を連続して学んでいますが、その学びを進めてまいりましょう。今日も以前にも触れましたように、このガラテヤ人への手紙、パウロによって書かれましたが、この手紙の中にはパウロの心情がですね、心が非常に生々しく出ているんです。今日の箇所でも短い文章の中に、特にパウロが人生をいかに見ていたか、パウロが人生をいかに生きていたかがよく、今日の同じガラテヤの2章の1節から5節を、今日と来週と2回に分けて同じところから学ばせていただきたいと思うんですが、今日はまずこの中から、パウロにとって人生とは一体どういうものであったのかを読み取っていきたいのです。4つのポイントで、第一に、人生とは2節、またすでに走ったことを無駄にならないことが無駄にならないためでした。無駄にしてはならない、人生とは無駄にしてはならないものだ。第2番目に、同じく2節の、それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが、人生とは走るべきもの、人生とは走るべきレースなのだということ。第3番目に4節に出てきますが、その後半に、キリストイエスにあって私たちの持つ自由、人生とは自由に生きることが大切、人生においては自由が大切なのだということ。そして第4番目に5節にありますが、私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の前で常に保たれるためです。福音の真理のうちにこそ人生はあるべき姿になるのだ、福音の真理こそ大切なのだということ。その4つのポイントについてご一緒に見ていきたいのと思うのです。第一番目に、パウロは人生とはかけがえのない、一度限りのものですから、それを無駄にしてはならないものだと常に考えていたようです。私たちは人生においてしばしば自分の歩みを振り返って、なんだか一切が虚しいものであったのではないかと考えたり感じたりしてしまう時があるものです。一生懸命に子育てをして、やっと子供が大きくなったと思ったら、その子供に背かれてしまう。一生懸命仕えてきたのに、妻に、夫に背かれてしまう。一生涯かけて積み上げてきた事業に、一夜にして失敗して破産してしまうとか、健康だけが取り柄だと思っていたら、病気にかかって、すべてから退く必要が出てくるとか、人から誤解され、あらぬ噂を立てられて苦しむときとか、また愛する者の死に直面するときとか、いや、そのような特別な出来事がなくても、私たちの心の中にふっと、虚しさを感じるときっていうのが、誰にでもあるものです。一体自分は、ここで何をやってるんだろう、今まで一体何をやってきたんだろうか、どうしてこんなに我慢ばかりしなくていけないんだろうとか、私にはもっと他の生き方があったのではないんだろうか、ことに私たちが死の床につくとき、自分の人生を振り返って、もしもそのとき、ああ私の人生は虚しい人生だった。私はこの人生を無駄に生きたと、このように人生を締めくくるとしたら、なんと寂しい悲しいことでしょう。しかし、私たちは誰でも、 心の中にふっとそのような虚しさを感じるものです。クリスチャンであっても、虚しいな、とか、なんだか無駄なことをやってるようなそんな思いになるものです。先日もある方と話をしてました。その方は私に、先生は健康そうで、バリバリ働いてるみたいで、心配事、悩み事なんか全くないんでしょって言われて、とんでもありません。いくつかの病気を抱えていますし、心の中にはいくつかの痛みがありますし、不安がありますし、恐れがありますし、本当に、いくつかの耐えきれないような重荷も実は抱えているんですよ、って言うと、へえ、聞いてみなければわからないものだと言われてしまったんですが、実はこの1、2週間のうちに3人の方からですね、そんな風にこう言われたんですね。先生には心配事なんてないんでしょ？そしてそう答えましたら、へえ、わからんもんですね、と3人から言われましたので、よっぽど私は能天気に見えるんじゃないかなと思うんですけど、ですけど、いろんなものを実は抱えているわけです。クリスチャンなのに、牧師なのに抱えてるんですか？って言うかもしれませんけど、牧師でも抱えるんです。そんなものが全くなくなることありえないのですね。そういったものを本当に抱えながら、そういう痛み弱さを持ちながら、だからこそ、主を見上げて、だからこそ祈って、主にあって生きることができるのです。伝道者の書の一章の二節に、空の空。伝道者は言う、空の空。すべては空。火の下でどんなに道具しても、それが人に何の益になろう。伝道者はそのようにこの書物を始めるのですが、日本人に本当にですね、その心にぴったりくるような言葉で始まります。空の空。すべては空。そうなんだ。これなんだ。人生とはすべては空、虚しいものなのだと、本当にですね、多くの人たちによってこの言葉はですね、愛称されている言葉です。でもこれだけは愛称するにはあまりにも寂しいですね。聖書で一番好きな言葉は何ですか？はい。空の空、すべては空。これだけだったら、ちょっと寂しいです。ですけど、確かに、それが実感できるのが人生です。虚しいな。しかし、この伝道者の書は、それで終わらないんですね。この虚しさから救われる道を、伝道者は最後のところで、しっと締めるわけです。伝道者の書の十二章に至りますと、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。結局のところ、もうすべて聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。本当に人間の人生活、この世っていうのは、虚しいことの連続です。寂しいことの連続です。でも、その虚しさから救われる道は、今日という日の、あなたにとって一番若い日は今日です。いいえ、私は10代の頃もっと若かったです。そうではなくして、あなたの人生、これからの人生の一番若い日は今日です。今日という日に、あなたの作り主を覚えなさい。作り主を知りなさい。作り主を心に刻みなさい。あなたの人生において、あなたの作り主がいるのだということをしっかりと受け止めて生きてごらんなさい。その時あなたは虚しさから解放されるでしょう。神を恐れなさい。神様の言葉に心を止めなさい。その時あなたは虚しい人生から救われるのです。目に見えるところがどうであれ、いくらやっても報われない。いくら頑張っても、何の意味も見出すことはできないような、砂を噛むような日々であったとしても、あなたが神を見上げて、神を恐れて、神にあって生きるとき、実はそれは一切は決して無駄にならない。パウロはそれを知っていたのです。第一コリントの15章を見ますと、ですから、 私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。クリスチャンであるあなたは、神を知っているあなたは、その働く、そのなす技がどんなことであれ、大きいことであれ、小さいことであれ、目立つことであれ、目立てないことであれ、平凡なことであれ、どんな隠れたことであっても、あなたが主にあってなすすべての技は、主にあってなすなら、それが台所の仕事であれ、お役所勤めであれ、それが工場で働くことであれ、どんなことであれ、主にあってあなたがなすなら、それは決して無駄にならないことをあなたは知っていますね。だから、固く立って動かされることなく、その力与えられた技に励みなさい。パウロは、無駄でない人生を掴んでいましたから、いつでも、自分のなす技が、無駄ではない。そして無駄にならないようにと、努力していったのです。無駄になっていかないように。それが、主の御心から外れるとき無駄になりますし、主の御言葉が否定されていくとき無駄になっていきますし、主から目を離してしまうとき、それが無駄になる。そういったことでパウロはですね、いつでも無駄にならない人生を目指した。そのように生きたのです。あなたは、人生は無駄ではないっていうことを掴んで、無駄にならない人生を日々積み重ねていますでしょうか。何ばめに、パウロにとって人生とは、走るべきもの。人生とは、走るべきレースなのだと捉えていたようです。もう一回、二節の後半。それは私が力を尽くして今走っていること。またすでに走ったことが無駄にならないためでした。人生とは、ただ意味もなく、あてどなく、ふらふらふらふらと、こう、さまようようなものではなくして、また気が向いた時に気が向いたことをするような、そんな悠長なものではなくして、力を尽くして、真剣に取り組むべきレース、マラソンのようなものだと捉えていたのです。クリスチャンになる以前のパウロは、確かに走っていました。クリスチャンになる前もパウロは、息せききって走る人でした。でも残念ながら、彼は息せききって走っていたんですけど、間違ったコースを走ってたんです。どんなにマラソン速くても、コースを間違えてしまったら失格になってしまうんですね。しかし、今や、神に捕らえられて、神様から与えられた道のり、工程を、ゴールを目指して、栄冠を目指して走るランナーにパウロはなったのです。第一コリントの9章の26節でパウロはこう言います。私は決勝点が どこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。パウロは人生という工程を走るランナー。決勝点がどこかわからないような、そんな走り方ではなくして、はっきりと私にはゴールが与えられた。そのゴールを目指して私は真剣に走るのだ。あなたは人生を走っていますか？ここにあるように力を尽くして生きていますか？真剣に力いっぱい生きていますか？もし、パウロ先生にマイクを突きつけて、パウロ先生、人生とは一言で言えば何ですかって言ったら、一言で言うのか、二言で言わせてくれよ。人生とは、ボクシングのようなものだ。人生とは、マラソンのようなものだ。と、答えるんです。空を打つような検討はしません。ボクシングですね、空振りが一番疲れるそうです。ね、空を打つとですね、本当に体力を消耗するそうです。的確に相手にですね、パンチを打ち込む。パウロは、以前は、 パンチをですね、いくら打っても打っても空を打つような剣闘だった。しかし私は、この人生、しっかりと相手を見て、パンチを打ち込んでいくボクサーだ。そして、私はゴールを目指して駆け抜けるマラソンランナーだというのです。ですからパウロは、人の働きの二次章でこう言うのです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。そしてまさに、パウロはその言葉の通り、その遺言とも言うべき、死の直前に書いたと言われる、テモテ第2の手紙4章の6節7節を言いますと、こう言い切るのです。私は今や、注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは、私の人生のリングに上がって、最終ラウンドまで私は勇敢に戦い尽くしました。途中でノックダウンされませんでした。途中でタオルを投げませんでした。私は最終ラウンドまで戦い尽くしました。そう言い切ったんですね。すごいなと思います。また、私は走るべき道のりを走り終えました。人生の最後に、こう言い切ることができたら、なんと幸いでしょう。あれもしたかった、これもすべきだった。私の人生は悔いばかりです。本当に私は、死のとこで、そう言うんじゃないのかなとすごく不安なんです。でも、パウロのように言いたい。もしもパウロのように、走り尽くした。自分勝手な人生ではなくして、主から与えられた、その工程を走り尽くした。パウロにとって、人生は、そのようなレースだったのです。そのようなパウロの生き方を見るとき、クリスチャンになるっていうことは、決して、何の苦しみもない、何の戦いもない、誘惑もなければ、事故もない、失敗もない、苦しみから免除されるものではないっていうことをよく知ることができます。イエス様を信じれば、一切の苦しみがなくなるんですよ、ではなくして、そうではなくて、神の恵みによって、人生の様々な戦いに立ち向かうことができる。それが主にある、神様から与えられた素晴らしい恵みの日々なのです。クリスチャーになったのになんでこんなことが起こるんでしょう。なんでこんなことがあるんでしょう。神様がいるんだったらどうして私にこんなことが起こるんでしょうか。私たちが救いっていうものを、ただ、一切の苦しみから逃れられるっていうふうに捉えていると、そう思うでしょう。でも、そうではなくして。もしかすると、クリスチャーになることによって、ならないよりももっと悩む、もっと苦しむ、っていうことがあり得るんです。いえ、多いのです。クリスチャーにならなかったら、みんなと同じように歩調を合わせて、みんなと同じように、ただ、面白おかしく生きていけばいいんです。でも、クリスチャーになると、それができない。そのために、様々なこと言われるでしょう。様々な、クリスチャーにならなかったら経験しなかったようなところを通らされるのです。そんな時に、どうしてこんなことが起こるんでしょうではなくして、そういったことこそ、そんな時にこそ、主の恵みによって、それに打ち勝ち、それに立ち向かって勝利していくことができる、そこに、主にある恵み作りがあるのだということを、ぜひ覚えましょう。パウロは、そのように人生を考えたのです。人生を、力を尽くして走るべきものと考えました。ユリースに腰掛けて、ただ、楽しく過ごすものではなかったのです。第3番目にパウロにとって人生とは、自由に生きるということの大切な場面であることを知っていました。人生がボクシングであるなら、人生がマラソンであるなら、できるだけ身軽になることが必要です。普通ボクシングをするとき、またマラソンをするとき、山登りをするような、あんな重装備で、マラソンをしませんね。それでは、走ることができません。 それではボクシングにならないわけです。私たちが人生というレースを駆け抜けていくとき、私たちのレースを邪魔するもの、それは私たちの心を縛り付ける様々なもの、私たちの足をもつれさせる様々なこの世のしがらみ、そういったものをパウロは本当にですね、金繰り捨てて、そういったものを本当に脱ぎ捨てて、そういったものから本当に自由になって生きる。パウロにとって人生とは、あらゆるものから自由になって生きること、それが大切だということを知っていました。パウロが書いたのかどうか、確かではない。ある先生はパウロが書いたというんですが、著者は不明なのですが、ヘブル人の手紙を見ますと、12章の1節にこうあります。私たちも、一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を、忍耐をもって走り続けようではありませんか。この、一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨ててっていう、この捨ててっていう言葉が、もう一つの聖書、口語訳聖書を見ますと、金繰り捨ててとなっています。その方が非常によく、こう、雰囲気がわかる。ね。金繰り捨てて。私たちもなかなか、金繰り捨てることができない。あれにも未練がある。これにも未練がある。これもいつか必要になるんじゃないか。引っ越し貧乏とよく言いますけど、本当にですね、もうなかなか捨てることができない。ね、もうちょっと聞きましたら、大家くんのお父さんはそういう趣味があるっていうのを聞きまして、ね、本当にいろんなものをですね、こう、それは大切だ。これは使えるって言うんで、持ち込んでくるので、自分のいる場所がないって言ってですね、この前ちょっと嘆いてらっしゃいましたけど、今度大家くんの家に行ってみたいなとですね、どんないいものがあるのかですね。私たちがいろんなものをこう抱え込んでしまうんですけど、しかし、そういったものを金繰り捨てて、あなたを押し潰す重荷、あなたの足をですね、もう軽くしない、まつわりつくそういったものを金繰り捨てて、私たちを押し潰し、足をもつれさせるもの、いろんなものがありますね。過去の心こもらせる、あの忌まわしい思い出。私たちはしばしばそのような過去の思い出を、嫌だ嫌だって言いながら、実はそのような思い出に心奪われて、心縛られて生きているようなものです。また、自分自身を見て、ああ、私は何と出来の悪いものでしょうかと、劣等感っていうものに足が縛られて、劣等感をですね、しっかり抱え込んで生きている。また、人間の様々な声、あの人の声、この人の声、また人間の評価、人間の視線、そういったものをいつもですね、気にしながら私たちは生きる。またこの世の名誉、この世の地位、財産、また仕事、そのようなものが私たちの心を縛りつけて、そのようなものの、ある意味で奴隷のように、そのようなものの支配の中に生きてしまう。しかし、パウロは言うのです。私は、そのような一切のものから自由になりました。私の心をそれらのものは決して支配しません。パウロは、過去を振り返ると本当に忌まわしい出来事がありました。しかしパウロは、そのような過去の罪から過去の失敗に決して支配されなかったのです。もうそれはイエス・キリストの十字架によって処理されたものとして全く解放されました。パウロは、以前は人の評価、人の名声をとっても大切にしていました。しかしもう私は人の声気にしません。人の評価、もうそういったものに私は縛られません。パウロは、私は一切のものから自由になったのです。ただ、私の心を縛るものが一つあります。それは神様です。私は神様の奴隷になりました。私の心は、私の魂は、私の人生は、神様にだけ縛られるのです。そしてそれ以外の一切のものに私は縛られません。実は人は、どちらかの奴隷なのです。神の奴隷か、この世の奴隷。神の奴隷か、罪の奴隷。神の奴隷か、自我の奴隷。私たちはどちらかの奴隷として生きるのです。 どちらからも自由に生きることはありえません。多くの人たちは、クリスチャンになるっていうことはなんと不自由でしょう。あれもしちゃいけない、これもしちゃいけないと、なんと不自由な生き方でしょうと言います。いいえ。クリスチャンは神様だけに縛られるのです。神様だけを気にかけるのです。それ以外の何者によっても縛られない。自由を持ちます。しかし、神に縛られない人は、自分の性格、自分の過去の出来事、人の目、人の口、この世の評価、様々な不安、そういったものに縛られて、支配されて、がんじがらめなのです。どちらが自由でしょう？ある先生の話を思い出しますけど、ある先生がタクシーに乗ったら、そして何かの話をしてたらですね、自己紹介をして、私は牧師ですと言ったら、突然ですね、運転手が態度が変わって、ああ、いや、そちらですか、ああ、本当に、あれはあれやっちゃいけない、これやっちゃいけないと、本当に面倒な宗教ですね。不自由でしょう。ところがですね、その運転手はなんとタクシーの運転手でありながら、タクシーを運転しながら、スパスパ、スパスパタバコを吸ってたって言うんですね。そして牧師は言ったそうです。あなたタバコをやめられないんですかって言ったら、はい。これやめたい、やめたいと思いながら、どうしてもやめられないんです。あなたはタバコの力から自由になれないのですか？私はタバコ吸っても吸わなくてもいい。でも私はそれは吸うべきではないと思って、その吸わない自由を持っています。でもあなたは本当にタバコをやめる自由を持っていませんね。私は神様だけに縛られて本当に自由です。でもあなたは神を信じないで本当に不自由じゃないですか。私たちはどちらの奴隷なのでしょうか。このガラテヤ人の手紙の大きな一つのテーマは、この自由というテーマです。私たちはイエス・キリストにあって、イエス・キリストの奴隷であることによって、一切のものから自由になっている。この自由を何によっても奪われてはならない。潜り込んできた偽教師たち、偽兄弟たちが、この自由を奪い取ろうとしている。私は断じてこの自由を奪い取られてはならないとですね、実はこのガラテヤ人の手紙を書いた主題がそこにあるのです。そしてこれまで学んできたところでも繰り返し繰り返しパウロは、私は人間の言葉に支配されない。私は人間の言葉で動いているのではありません。私は人間によって任命されたのではありません。私は人間に喜ばれようとしているのではありませんと繰り返し強調してきた理由はそこにあるんです。そして私はただ神にあって生きているのです。神に立たされて生きているのです。神様だけに相談するのです。神様の啓示を受けて私を動いているのですと繰り返している理由はそこにあるのです。さて最後にパウロにとって人生は福音の真理のうちにこそある。福音、それは文字通り幸福の訪れ、良いニュースということです。イエス・キリストがあなたを罪と死の奴隷の中から、その十字架と復活によって、全く一方的な愛と恵み、憐れみによって解放してくださった。ただ信じるだけで、行いによらない。あなたの成した技によらないで、あなたの捧げる何かによらないで、ただ信じるだけで、あなたは罪と死の中から解放されるっていう、喜ばしいこのニュース。この福音の真理のうちにこそ、人生はあるのだというのです。パウロは、福音の中にこそ、無駄にならない人生の秘訣がある。この福音の中にこそ、命。パウロは、それを福音の中に見出したのです。いや、パウロはそれを福音の中に見出させてもらったのです。だからパウロは、二節にあるように、そして異邦人の間で私の述べ伝えている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。彼は懸命に、この福音の真理を人々に述べ伝えようとしたのです。他の人々にも無駄にならない、命がけで走るべき自由な人生があることを知っているから。そして、五節。私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは、福音の真理が、あなた方の間で 常に保たれるためです。この福音の真理が保たれるように、この福音の真理がもし保たれなくなったら、もしこの福音が否定されたら、この福音が歪められたら、この福音がただ信じるだけで恵みによって救われるっていうこの福音が、このガラテヤの教会に入り込んできた偽兄弟たちのように、いいえ、ただ信じるだけじゃダメなんですよ。やっぱり行いが伴わなかったら、やっぱり何かをしなかったら救われないんですよっていうのは、そのような教えによってもし歪められたら、一切が無駄になるから。私が懸命に走ってきたその人生は無駄になるし、私の自由を奪われるから、これを保とうとして、パウロは生きているわけです。ガラテヤ、あなたは福音の真理によって生きていますか？本当に福音を心の内に保っていますか？ただ神の憐れみ、恵み、十字架の救いによって救われているのだ。その喜びだけに生きていますか？せっかく恵みで始まったのに、やっぱり救いはそれだけじゃダメなんだとですね、救いの根拠を他に見出そうとして、罠にはまっていないでしょうか。パウロは、この福音の真理を懸命に保とうとしました。パウロの人生、それが、また私たちの人生になっているでしょうか。この朝ご一緒に、私も決して無駄でない人生を、力を尽くして走る、レースとしての人生を、そして、本当に自由な、何者にも縛られない、神にだけ縛られる、そのような自由な人生を、福音のうちに見出して、この一周の歩みに走り出しましょう。来週はさらに、この福音の真理とは何なのかということを、もっと突っ込んでご一緒に味わいたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。